送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝俊と
小林香苗です。おはようございます。
だんだんと日が短くなってくるとともに、季節の移り変わりを感じる今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。これから秋にかけての楽しみといえば、美味しいものがいっぱい出てくるってことかと思うんですが、小林さんにとって秋の楽しみって何ですか。
はい、私はですね、秋生まれということもありまして、1年で最もテンションが上がる季節なんです。お、以前住んでいた奈良県は柿が有名で、今年も美味しい柿をたくさん食べられたらいいなと思っています。
ですよね、これ本当、美味しいですね、僕も大好きなんです、で、私にとって秋といえば食欲の秋、と言ってもいつも食欲は旺盛なんですけどね特に秋は美味しいものがいっぱいなので、馬と一緒に私も超える季節です、スポーツの秋とも言いますよね、ですから去年から始めたソフトボールで食べた分をしっかり消費していきたいなと思っています。お聞きの皆さんは今年の秋どんな風に楽しまれますか。
それでは福音の光、今朝のプログラムをご紹介しましょう。金峰殿の協力教会宝塚栄光教会から、この番組でもおなじみの岩間博士牧師の聖書のお話、同じく宝塚栄光教会の信徒安原茂樹さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは宝塚栄光教会です。宝塚栄光教会は阪急坂瀬川駅から歩いて4分、三井住友銀行斜め向かい坂瀬川沿いにあります。壁に大きな木の十字架をつけた4階建ての鉄筋コンクリートの建物ですから、すぐお分かりいただけると思います。日曜日午前10時30分から礼拝、午後は1時から子どもチャペルを行っています。水曜日午後7時30分から聖書の学びと祈り会を行っています。大人も子どもも神様の家族として愛と希望に満ちた交わりを持っています。教会の住所は宝塚市中洲 1-15-9、 電話番号は 0797-736076、 0797-736076。 皆様のおいでを心からお待ちしています。宝塚栄光教会を紹介いたしました。それではこの教会の岩間博士牧師の聖書のお話、背負ってくださる主、お聞きください。
おはようございます。爽やかにお目覚めでしょうか。今年は9月16日が敬老の日。長く人生の旅路をたどってこられたご高齢の方々に心から敬意を表します。私も今年72歳になります。最近特に声もかすれがちになり、目もぼやけることが多くなり、階段の上がり下りの時に膝の痛みを覚えることが多くなりました。年を取ったなとつくづく思います。高齢者の自動車事故のニュースが毎日のように報じられています。私も車を運転しますので、ひと事ではないなと自戒しています。先日は、下手な車庫入れをして、車に大きな傷をつけ、多額の修理費を支払うことになりました。自分の車を傷つけただけで済んだからよかったものの、俺が人様を傷つけるようなことになっては大変です。よくよく気をつけていなければなりません。私の周りにも高齢の方々がたくさんいらっしゃいます。その方々の口からよく、年は取りたくないねと という言葉を聞きます。しかし年を取ることは聖書では決してマイナスとは見なされていません。むしろ神様の祝福として描かれています。聖書の言葉に耳を傾けてみましょう。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。旧約聖書イザヤ書46章4節の御言葉です。子供の頃、足に怪我をして歩けなくなり、父親に背負われて病院まで行ったことがあります。その時の父親の背中のぬくもりを今も覚えています。神様は私たちを、年をとっても弱り果てても変わることのない愛と真実を持って導いてくださると約束していてくださるのです。戦国時代の名将織田信長は、人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなりと歌ったと言われています。当時は50年生きれば長生きだったのです。今は環境の変化、医療の進歩などによって平均寿命が伸びました。2022年の厚生労働省の調査では、男性の平均寿命は 81.05 歳、女性は 87.09 歳だそうです。ずいぶん長生きできるようになりましたけれども、人生70年80年はあっという間に過ぎてしまいます。この短い人生をどのように生きるかが大切なのです。真実な神様を知った人の人生は素晴らしいと思います。たとえそれほど財産を蓄えられなくても、またそれほど名前を残すことができなくても、あなた方が白髪になっても私は背負うと言ってくださる神様に委ねることができるなら、それが何にも勝る宝です。この宝は神様から使わされたイエス・キリストを信じて救いをいただくところから味わうことができます。私たちを愛してくださった神様は、私たちの罪のためにキリストを十字架におかけになりました。罪と聞くと、私は何も悪いことをしたことはない、私は罪人呼ばわりされる覚えはないと反発されるかもしれませんね。けれども聖書ははっきりと宣告します。義人はいない、一人もいない。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。ローマ人への手紙3章10節23節の御言葉です。罪とは何か悪いことをすることではなく、誠の神様に背を向けている心の状態のことです。そもそも私たち人間は神様に愛され、神様を信じて歩んでいくように創造されたにもかかわらず、神様をないがしろにし、自分の欲に任せて自分勝手に歩むものとなってしまいました。そのような私たちの行き着くところは滅びです。けれども、私たちを愛してくださった神様は、私たちが滅びるのを見るに忍びないと思われ、救いの道を開いてくださいました。それがイエス・キリストの十字架です。キリストは罪のない神の一人子でしたのに、むごい十字架にかかって死なれました。キリストは十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、と叫ばれました。本当は罪を犯して神様に背を向けていた私たちが、神様から捨てられなければなりませんでしたのに、そうならないようにと、私たちの代わりにキリストが神様から捨てられてくださったのです。神様がそのようにされたのです。この十字架の事実を知って、キリストがこの私の身代わりに死んでくださったと信じるなら、私たちのすべての罪は許されます。これが十字架の救いです。この救いは私たちすべてのものに提供されています。私たちは誰であってもこの救いをいただくことができます。 罪が許されるというこの救いをいただくとき、私たちは愛なる神様の手に委ねて、最後まで背負って持ち運んでくださる真実な神様にお任せして、平安のうちに生きるという人生を送ることができます。もしラジオをお聞きのあなたがご高齢の方でいらっしゃるなら、先が短いからと悲観したり諦めたりされないで、今この救いを受け取られて、最後まで背負ってくださる神様にお委ねなさいますように。もしあなたが若い方でいらっしゃるなら、今この救いを受け取られて、これからの人生を喜びと平安をもって力強く生きていかれますように。あなたのためにお祈りしています。
宝塚栄光教会岩間博士牧師の聖書のお話をお聞きいただきました。続いて、同じく宝塚栄光教会の信徒、安原茂樹さんの信仰体験談、神様の不思議な御手に導かれて、続けてお聞きください。
かつての私は神様を全く知らず、世間的な成功を追い求め、その目的のためなら人を押しのけても構わないと考えるような人間でした。しかし、そんな身勝手な思いでひたすら生きた結果、私はどこに行っても周囲と軋轢を引き起こし、ついには仕事を辞めて引きこもりのような状態に陥りました。そんな生活が10年以上も続きました。自分が誰からも見放されているように感じ、このまま自分は破滅するのかと思うと恐ろしくなりました。ある日、私は藁にもすがる思いで、近くの宝塚栄光教会に助けを求め、牧師先生を訪ねました。先生は突然の来訪者にも真摯に耳を傾けてくださいました。教会には私のように悩みを抱え、解決を求めて通っている方が少なからずおられること、その多くが教会で力を得ておられることを教えてくださいました。そして最後に私のために祈ってくださいました。その祈りの中に、安原さんを教会へと導いてくださった神様に感謝しますという一節があったと記憶しています。自分は神などとは無縁とずっと思っていたのに、神様の導きという言葉が真実であるとなぜか素直に信じられ、礼拝に出ようと思いました。教会の方々は私のようなものをも笑顔で温かく迎えてくださいました。世間に拗ねて干からびていた私の心にその笑顔は染み渡りました。こうして私は牧師先生の導きで聖書を学び始めました。人は生まれながらに罪の性質を持っているのだと分かると、改めて自分の姿が見えてきました。自分がいかに傲慢で自己中心的なものであったかに思い至りました。10年以上も無意味な時を過ごさなくてはならなかったのは、何より自分の罪のためでした。そして学びの中で、我々罪人の身代わりとしてイエス様が十字架にかかられたこと、私のようなものでもイエス様の十字架を信じることで罪が許されるのだということを知りました。私は導かれるままに罪の悔い改めをしました。そして先生から、およ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。というマタイの福音書9章2節の御言葉をもって祈っていただき、私は自分が新しい自分になったことを感じました。今、私にはわかります。神様は私のような最も遠く離れていたものをも限りない愛を持ってずっと見守っておられました。そして私が切なる祈りを持って助けを求めたとき、直ちに答えてくださったのです。もとより救われた今も、相変わらず自己中心的な自我が すぐに顔を覗かせるようなものです。しかし今の私は礼拝のメッセージや日々の奉仕を通して神様の御心を教えていただいています。新しい命を与えていただいたことに限りない喜びと感謝を捧げつつ、神様の御心にかなう歩みをしていきたいと願っています。
さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金報伝の協力協会があります。今朝は兵庫県にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
神戸市須磨区北落合 5-7-26 単立明谷聖書協会、神戸市須磨区東落合 2-5-11 近畿福音ルーテル協会、明谷ルーテル協会。ここまで兵庫県にある協力協会の一部をご紹介いたしました。
明日は日曜日です。金報伝の協力協会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りします。私たちを愛してくださっている天の父なる神様、今日この放送を聞いてくださった皆さんを祝福してください。年を重ね、白髪になっても背負って運んでくださるとの約束をありがとうございます。若い頃の自分と比べるのではなく、今できることを喜んでできますように、心にゆとりと安らぎをお与えください。救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことがある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号530-8692、支所箱215、郵便番号530-8692、支所箱215、金報伝福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
小林香苗でした。
あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。 背負って救い出す。
それではまた明日朝4時30分に。
Thank you.